おはようございます。ただいまから4月21日の主日の礼拝を始めます。立つことの支障がない方はどうぞご起立ください。賛美をいたしましょう。新聖歌7番、主の御言葉とを賛美しましょう。それでは司会者が祈りますので、祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。天におられます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうしてあなたに礼拝を捧げるこの時を与えてくださり、ありがとうございます。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかと思いますが、その方たちもあなたを拝することができますように、その時をお与えください。今日は自由が丘教会から森岡先生をお招きして礼拝を捧げます。この時を最初から最後まで導き祝福してください。さまざまなことが私たちの周りには起きております。さまざまな思い、さまざまな出来事を通して私たちは悲しんだり喜んだり、心が動くことが多くあります。しかしあなたに礼拝を捧げるこのひとときは、心静めてあなたの御言葉に耳を傾け、心を向けることができますように導いてください。ご聖霊様が 私たち一人一人の上に臨んでくださり、御言葉を正しく理解できるように助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。では今月の暗唱聖句をします。ご一緒にお願いします。3、はい。言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。ヤコブの手紙第1章22節。はい、じゃあ皆さん覚えていきましょう。続いて子供賛美を捧げましょう。子供賛美は勇気を出してです。じゃあお願いします。 ありがとうございます。それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所は詩編の23編となります。詩編23編、ページ数は旧約聖書の954ページとなります。詩編23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。それではこの箇所より、追跡する神と題して森岡靖子先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
では共に祈りましょう。ご在庭の父なる神様、私たちの命の作り主になる神様、あなたの御言葉だけが力あります。あなたご自身がお一人お一人にその御言葉で働いてくださいますように、私たちの生ける神様、どうぞ今日も共にいてくださり、精一杯の心からの礼拝を主にお捧げすることができますよう導きください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんに今日共に分かち合いたいと願いつつ唱えました詩編の23編ですけれども、この箇所を好きだと言われるクリスチャンの方多いですね。もちろんユダヤ人の方たちもこの旧約聖書を読みますので、イスラエルの人々も詩編の23編は好きだという方が多いと聞きました。この、非常に有名な詩編23編はまた歌にも なっています。この詩編そのものが、元来歌われるものだったんですね。ですから私たちは文字でしかこう読むことはできませんけれども、ユダヤ人の人たちにとってはここを開くとですね、こう朗々と歌うというか旋律がつく、朗唱のような、ある意味歌ってるかのように聞こえる、そういうふうに詩文というものは、聖書というものは、歌い継がれてきています。で特に23編はユダヤ人の人たちもいっぱい歌を作って、いろんな方が歌い継いでいるようなところでもあり、私たち の日本人のクリスチャンも作詞はこのままですけれども、旋律をつけて歌っているという箇所です。ここの表題を見ますと、ダビデの賛歌とありますので、おそらくダビデが作ったであろうと。この表題はとても大事なんですね。それが作られた背景というものが、そこに隠れていたりしますので、これはおそらくダビデの参加では、ダビデの作ではないかと考えられています。 そのまま見ていきたいと思います。一節から三節までは主はと語られていきます、まあ、歌われていきます。主はこうであると、主は私の羊飼い、そして私は乏しいことがありませんというふうに、いきなり最初にもう主題がバシッとこう提示される感じですね。主は私にとっての飼い主だと、あるいは羊飼い、飼い主という言い方もします。そして私は乏しいことがないのだっていうふうにこの告白しています。そして2節3節も主はこうだと、主はこうですというふうに語られていきます。逆に4節から6節を見ますと、あなたのに変わります。あなたはこうだというふうに、あなたのというふうに変わってきます。まあ、ざっと見ますと1節から3節までは羊飼いとしての働きをこう示し、この主はこういう働きをしている、こんなことをしている、どういうことをしているかというと、牧場に伏させてくださる、憩いの御際に導く、伴われる、そして魂を生き返らせて、皆のゆえに私を義の道に導くと、そういう働きをしているというふうに語っています。そして4節からはあなたの、あなたがというふうに語られていくところに、ここにはこの、まあ、羊飼いは神様、そして羊は私、信仰者と重ね合わせながら、この例えながら話をしていくわけですね。で、羊飼いがこういう方であり、そこで飼われている私はこういうものなんです、こういうありようです、こんな状態なんですというのを4節から6節まで語っていきます。少し細かく見ていきたいと、味わっていきたいと思います。この一節にはですね、まあ、このはっきりと、私は乏しいことがない、決してないという告白がされています。なぜそう言い切れるのか、皆さんはどうでしょう。私はクリスチャンです。でも決して乏しいことはありませんって皆さんおっしゃってると思いますけれども、時にはいやいやいやっていうね、そういう場面も出くわすと思いますけれども、このようになぜ言えるのか、その詳細をこの後見ていきたいと思うんですけども、2節ではですね、緑の牧場というふうにあります。緑のあるところ、豊かな牧草ですね、そのこの食べられる草の生えているところに伏させてくださる、つまり食べるものがある、はむことができる、まあ、安全な場所です。そして憩いの右際とあり、右際っていうのは水際です。ですから水辺のところ、水のあるところですね。そのところでは憩うことができます、ほっとすることができます。安全で、そしてほっとできてくつろぐことができる場所、そこに伴われます、一緒に行ってくださるというふうに書かれています。そして3節では魂を生き返らせるというふうに書いてあります。私たちの命をつなぐものといえば食べ物、そして水ですね、まあ、実際的なものです。それはもちろんですけれども、私たちのこの魂というものは飢え渇きます。ある意味、まあ、魂の渇きがあって霊的な満たしを求めるのではないでしょうか。人間はそういったものを本当のところで必要としています。そこの魂の渇き、魂が死にそうになるから生き返らせられるわけですね。生き返らせられないと生きることができないわけです。そのような魂を満たす霊的な食物、一体何だろうと考えるわけですね。それは神様の言葉以外ありません。人の言葉は一時は満たしてくださるかもしれませんね。助けになる時もあるかもしれません。でも人によって変わります。同じ人でも今日言ったことと次に聞いた時とは変わります。あららっていうね、そういうあの時こう言ってたのにっていうような、それが本当の満たしになるかというと、皆さんもご経験あると思いますが、人の言葉がむしろ傷になることもあります。本当に変わらない神様をしっかり満たし、私たちの魂を満たしてくださるのは揺るがない神の言葉以外にはないわけですね。それは皆のゆえに 義の私を義の道に導きます、導かれますと語っています。まあ、義の道、そのこの救いに至る道ですね、決して平坦ではありませんが、この霊的な渇き、霊的なこの飢えに対して満たしてくださる、そして皆のゆえにというのは、神様のお名前のゆえにですね、私たちをこの救いの道に助かる、生き延びる、生き返る、まあ、そういったその道に導かれると告白しています。まあ、神様のお名前、神様のご支配、あるいは神様のもとでっていうか、まあ、本当にそのお名前によってでですね、私たちは保証されるということであるというふうに考えることもできます。そして4節からは、そんな飼われている羊はどんなありさまで、どんなありようをここで具体的に書いてきます。ダビデは王様でしたけれども、もともとは羊飼いという立場でも経験していましたね、子供の頃はね。ですから羊を飼うということを身をもって経験していました。そして羊飼いがどういう働き、羊飼いが本当に良い羊飼いでないと、今1節から3節までのようなこの生きる道へ導かれないわけですね。実はですね、調べましたらば、イスラエルというのは雨季と乾季がありまして、11月から ほぼ4月ですね、この春ぐらいまでは雨季なんだそうです。で、5月から、まあ、11月10月、まあ、そのあたりまでは乾季だそうですので、水がないんですね、ほとんど降らない。ですから私たちがイメージする緑の牧場っていうのはですね、例えばアルプスのこのハイジのようなね、緑緑したこう斜面とかですね、それからニュージーランドのようなね、広々とした草のいっぱいあるような緑の牧場とは違ってですね、ガラッとしたその石岩、そしてゴツゴツした険しい、そういった荒涼としたところにわずかに生えている緑なんですね、緑の牧場というより、その緑の草はですね。だから本当に羊飼いが的確にその場所に導かないと食べ物にありつけないような、そんな牧場なんです、緑のというのをですね。ですから私たちがイメージしている緑の牧場って言ったら、もう全面がこう緑で、あ、のどかだなっていう光景とはちょっと違う、まあ、前提としてそういうところを少し覚えていただくと、この詩編がすごくよく分かってくるんだなと私も改めて思いました。この荒涼としたそのようなところに導く、そして羊というのはですね、これもまず臆病だと、性格ですね、それから身を守るために群れています。で、倒れると自力で起き上がれないそうです。で、狼などに襲われたらもう終わりです。で、群れからはぐれたら戻ってこれないって、こういう特徴があるそうで、ですから群れから外れてしまうとですね、危険にさらされてしまうんですね。ですから羊飼いが追跡します。どこに行ったんだ、どこにその羊は紛れ込んでしまったんだろう、落ちてるかな。で、この今言いましたね、起き上がれないので、転んでいたら起こさないといけないんですね、世話がかかる、まあ、そのような羊飼いのこの働きによって羊たちは命が守られています。そしてこのあなたのと語っていく、そのダビナのこの、まあ、ある意味今は王様であって、この豊かな生活がある中でのまあことでもあるのでしょうけれども、このようになぜ告白していったかを見ていきたいと思います。死の影の谷という言葉があります。私がたとえ死の影の谷、つまり狭くて険しくて見通しのきかない危険なところ、暗黒な地を歩くということがあっても、私は恐れませんっていうことは、歩くことがあるんですよね、ないのではない、ある、だけれども私は恐れない。このイスラエルの歴史において、 まさにこの市内の荒野が死の谷でありました。そして暗黒な土地でありました。災いがないのではない、災いはあるのだが心配しなくて済む、このように告白していきます。そしてなぜならという接続詞がヘブル語にはついているんですけど、あなたが私と共におられますからとその理由を述べています。一緒にいてくれる人がいる、そこに恐れなくて済むということを経験することはないでしょうか。まあ私もですね、ある時手術をしたんですね。目の手術をしました。白内障だったんです。若年性白内障で、若い時にもう白内障になりましたから、本当に悪くなったのがもう50代で悪くなりましたので、もう今眼内レンズを入れてるんですね。ですから大変よく見えていますけれども、もう本当に目の手術をするっていうことぐらいで私は怖かったんです。非常に怖かったんですね。だって見えるじゃないですか、それなりにね。で、目の手術ってどうするのかイメージも分かりませんでした。そうしましたらですね、もう本当に恐怖でしたけれども、こういろいろ機材がこの枕元で鳴りますね。そして 目にはずっとこう消毒薬や麻酔薬やずっと流されていくんですね。で、一体どうなるんだろうっていうふうなところでですね、看護師さんが私の手を握ってくださったんです。そしたらね、本当にそれで救われたというか、安心感がこう増したんです。ああ、一緒にいてくださるんだと思いましたね。で、その看護師さんがこうじっと握っててくださって、大丈夫ですよって時々声を、今こういうことをしていますよって報告もしてくださっています。でも全部聞こえますし、いろんなものが多少見えますね。ですけれども、その看護師さんのこの握ってくださる手で、私のこの手術の間は本当に平安がこう来ました。で、その方がね、もうそろそろ手を離してもいいですかっておっしゃったんですよ。いやいや、ずっとやっててくださいって頼みましてね、もうずっと握っていただいて、私はまあなんとか平安のうちにその手術を終えましたけれども、皆さんも一緒にいてくれる人があって本当に生き延びたという経験もあるんじゃないでしょうか。続けて見ていきますと、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと言います。これは羊飼いの道具ですね。この鞭、そして杖、これは羊飼いが外敵から害獣から守るための道具ですけれども、まあ、鞭というふうに表現されていますけれども、別のところでは杖というふうにも聖書では訳されています。これは片手で、まあ、簡単に持てるもので、それは鞭というふうにここでは訳されていると思いますが、まあ、そういったもの。それからあなたの杖、この杖というのはですね、よくクリスマスの劇などにこう役でこう大きな長いですね、鞭というか杖ですね、モーセのような杖をこう持ってこう羊飼いの格好をしたりする、こう生誕劇を見ることもあるんですけれども、このように先がこういうふうにくるっと曲がってるんですね。この杖というのはね、こういうふうに曲がっています。これはなぜかというと、羊が落ち込んだり倒れたり、あるいはどっかに引っかかった時にすくい上げるため、足をこうすくい上げるための一つのすくう道具なんですね、その杖で。それをこう私の慰めですって言うんですね。それはそれを見た時に、いつも私を助けてくれる、いつも私と共にいてくださって見守られている、そのような道具だということを、その見て確認することができるわけですね。まあ、なんて言うんでしょうか、羊飼いの私に対する、まあ、愛の証拠品というんですかね、これを見ると守られてるっていうふうに分かる道具ですね。そして五節にはこのようにあります。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れていますと告白します。食卓という場面を皆さんもね、毎日私たちは食べなければ生きていけませんけれども、これはまあ言うならば日常ですね、日々の生活です。食卓を囲みます。でも食卓が一番揉め事が多かったりしますね。ところがこの日常の生活、日々の生活の中に食卓を囲んだ時に、 本当に平安がある、敵があったとしても、いたとしても、この命を、私を襲うような問題があったとしても、私の前に食卓を整えてくださる。そして頭に香油を注いでというのはですね、これは神職の儀式的なことではなくて、賓客をもてなす時のような扱いを指すんですね。まあ、油を、イエス様が十字架につけられる前に油香油をかけられましたね。まあ、そこには大祭司の、まあ、案にそういう意味合いも、ね、後で解釈することもできますけども、本当に 大切な方だということを表すために油を注ぐというやり方も あるらしいですね。そのようにこの賓客として扱うという、そのようなもてなしをするという意味です。そしてそこには安全で安心して食事を取れるというふうに告白します。そして6節には、私はですね、命の日の限り、まあ、生きている限りということですね、終わる時まで、自分の命が終わる時まで、慈しみと恵みが私を追ってくるっていうんですね。なんか何かに追われるってあんまりいい気持ちはしないんですけれどもね、私もよく高校生の時に夢にまで出て、なんかこう宿題で追われている夢を見て怖かったとも思い出しましたけれども、追われる夢って時々見ましたけれども、何かに追われるっていうのはとても怖いものですけれども、ここでは慈しみと恵みが追ってくるでしょうと表現されています。もう本当にそういうものが追ってくるのも大歓迎ですよね。私たちはどうぞ追ってきてくださいと言いたくなる。そしてここでダビデはいつまでも主の家に住まいますというふうに語ります。主の家というのは本当に真の休息がある場所、主の家です。私の戻るべき場所、それが主の家だというふうに告白しました。何か本当にこうこのようなことが実現される人生であるようにと願いますが、この杯という、先ほどのところに杯という言葉がありますけれども、あふれています。杯というのは人生を表している言葉でもあるんですね。つまりその人の、私の杯は、私の人生は満ち溢れていますという意味合いがあります。このようにこの恵みと慈しみと恵みが追ってくる、そのように溢れるような人生を送っていますとダビデは歌いました。ところがですね、そんな状態がダビデに、まあ、本当にあったのだろうかと私もいろいろと考えますけれども、確かにあったと思います。しかしダビデがこの歌を読んだ時はですね、我が子の謀反によって都落ちを決意した時だったんですね。つまりアブシャロムという自分の三男がこの謀反を起こしました。そして家族とともに自分の築いた都エルサレムを後にして、もうすべてのものを置いてですね、そばめの十人を留守番に置いてですね、自分たち家族はもういち早く逃げ出さなきゃいけない状況だったんですね。アブシャロムに追われている、そのような身だったんです。その行き先も決めていません。行き先の定かでない逃亡の歩みを始めました。踏み出しました。そのことに本当にダビデは打ちひしがれたと思います。この神様からのある意味のこの懲らしめの鞭を覚えながらも、ただひたすら神を仰ぎ見ながら耐えた。そのことが第二サムエル記の15章から事細かに記されていますので、ぜひお読みください。自分の息子に追われる、そのようなダビデが主の慈しみと恵みは私を追ってくるとまで告白することができた。それは本当に神様のもとに逃げ込んだ、神様と共にいることが憩いであるということに、彼の自己変革ですね、生まれ変わる経験があったから、この賛美歌が 生まれた、まあ、そのように私は考えました。私自身のこの神様の追跡された物語を少しお分かちしたいと思います。私は、この、まあ、はっきりと神様を知りたいという思いがあってですね、まあ、進学校に行くということをこう決断しました。20年ほど前なんですけれども、私は3姉妹の長女でありまして、私が10歳の頃ですね、もういつも遊んでいた広場があって、そこに通学の時にですね、ある日ですけれども2人の男性が立っていたんですね。1人は恰幅のいい、まあ、紳士でした。そして1人はちょっとひょろひょろっとしたお兄さんでしたね。その2人がですね、私たち子供の通学団がそこに集まりますので声をかけてきたんですね。ここでとても面白い話があるから、学校から帰ったらぜひおいでと声をかけてきました。そして私とすぐ下の妹は、学校が終わってから、その土曜日は半日でしたので、終わってから出かけました。そこで初めて耳にしたのがイエス・キリストの話だったんですね。テントを張ってました。そして長椅子がこういくつも並んでいる、そういう簡易的なこのテントだったんですけれども、その時にですね、10歳の私は語られるままに神の存在と、その神様に名前があるということを知ったんです。それがイエス・キリストだと分かったんですね。そして私は、あ、そうなんだ、そうかって、もう本当に素直に信じることができました。そしてしばらくしますと、そのテントは消えてなくなりまして、このイエス様の話を、まあ、聞くこともない生活が2年ほど続きました。その頃同級生に誘われまして、近所にですね、クリスチャンホームの方がいて、土曜学校をされてたんですね。お家を開放して、でそこに通うようになりました。そしてこのそこで、まあ、テントで教えていただいたのは、主我を愛すという賛美歌と、もう一つ、銀のように光る流れのそばでっていう、ああいう、ちょっと題名忘れてしまいましたけど、子供賛美、この2曲を忘れなかったんですね。そしてお友達のお家に行った時に同じ歌を歌っていたんですね。で、あ、同じ神様なんだって、ここは大丈夫だって、その賛美歌で同じ神様だっていうことを確認することができて通うようになりました。そして間もなく中学生になりますと、部活動やいろいろ勉強が中心の生活になりまして、教会には行かなくなります。教会学校も行かなくなりました。そして、高校受験という一つの節目が来ますね。そうするとまたこう神様に頼まなきゃっていう、神頼みしたくなるわけですね。そうすると、あ、もう一回教会に行って神様に頼もう、そういうですね、ご利益的な感じで行くようになるんですね。ところが高校1年生の時にですが、非常に私は友人に対する嫉妬心がありました。人間関係に苛立ちました。自分の内側にどうしてもこうやってこうやってこうだからこうなんだよと理屈で考えても収めきれない自分のその嫉妬心や妬み、まあ、妬みですね、まあ、それにこう直面しました。自分でどうにもできない、抑えきれない、まあ、そういったものを感情に支配されて捉えられるばかりの自分をコントロールできない自分に苦しむわけですね。コントロールできない自分に苦しむわけです。そのことを通してですね、自分は本当に罪があるということが分かったんです。この罪の子供なりにですけど自覚をして、そこから変わりたい、救っていただきたい、私は変えたい、変わりたいって思うようになったんですね。もう嫌だっていうふうに、でこの自分が変わりたいと思った、でそれはもう自分で変われないっていうのが分かったんです。だからもう本当に変えていただくしかない、そのような思いになりまして、そして、この素直にこの洗礼を受けることになりしまし、決意をしました、導かれました。そしたら次の妹もですね、同時にこういろいろあって、妹なりにですね決断したようにで、同じ日に 洗礼を受けました。私たち、もう一人三姉妹です。一番下に姉妹いるんですけど、一番下の妹は上姉二人から受けなきゃダメよみたいな、ちょっとこう何ですか、プレッシャーをかけられたと本人は言ってましたけど、まあ受けたんですね。そして三人受けたんですけど、別の時期に受けました。このように進学就職と過ぎていきまして成人になりましたけれども、私は次第に教会をつまらないところと考えるようになりました。そのように感じるようになりました。聖書の話というのは現実味のない、まあ、空想話、理想話、口先だけの、まあ、理想の話だと、そのように受け取るようになりました。そして次第に教会から足が遠のき始めました。ところがですね、神様は折に触れて私を教会に引き戻すような、神様が追跡してですね、私を捕らえてもう一度教会に戻すような出来事を私の中に起こしました。ある時、私はもう、 こう神様の前に決断しないといけないというふうに自分で思ったんですね。じゃあ私は神を信じない人生を生きるか、信じる人生を生きるか迫られていました。信じない人生を神はいないとするというほど自分は強くないと思ったんですね。神を否定して生きるほど自分は強くない、自分で背負いきれない、自分の人生のこのいろいろな場面を自分一人では追いきれないというふうに、そのように自覚しました。ならばもう信じる人生を生きるしかないというふうに決断に導かれたんですね。そしてその時に神様にこう、まあぼやくわけですね。私はもう神様、あなたを信じる人生を選び取ります、その代わりですね、私を祝福しないと困りますっていう感じですね。あなたを選び取ったんだから神様、私を祝福してちょうだいよっていう感じですね。そのように神様に迫ったんですね。そしてその時には何も景色は見えていません。もうそれぐらいに私は落ち込んでいたり、あるいはもうこう混乱していたり、そのような状態でした。しかし不思議なことに、本当に神様の不思議なこの恵みというのがですね、その後に起こってきました。私はその後ですね、本当に予期せぬことで、この、奈良にあるこの、少年刑務所ですね、2回ほどこの音楽の奉仕を通してお邪魔することがありました。これはクリスチャンの声楽の先生の伴奏について言ったんですけれども、私が刑務所に行って奉仕をするっていうのは私のプランには全然ないですね、そんなことは。ですからそういう経験をさせていただいて、本当にそこにはいろんな事情があって、もうこの閉ざされたところで暮らしていらっしゃる方たちの前で証と、神様の証と、そして賛美とするという機会をいただきました。また笠松には女子刑務所があるんですけれども、そちらに行って奉仕をするという経験もさせていただいたり、私のこう人生経験、あるいは人生プランというんですか、設計にないものを神様はどんどん置いていってくださったんですね。そしてですね、この私は祝福されているというふうに思っていました。ところがですね、この今から30年ほど前ですけれども、私のすぐ下の妹に脳腫瘍ができました。そして手術を受けましたけれども、その腫瘍は良性だったので、命は助かったんですけれども、その後いろいろなこの頭の中にばい菌が入ったんですね。そのことのゆえにですね、妹はこの命の危険にさらされまして、そして右半身が麻痺を残り、そして奇跡的に命は助かったんですけども、この状態で助かった人はその病院ではいないよと後で先生に聞いたんですね。ですからそういう状態になって助かったのは初めてだったというふうなお医者さんからのご報告を聞きました。妹はその命を得たばかりでなくですね、その時お付き合いしていた方と結婚に導かれたんです。本当に不思議なんですけど、その方もクリスチャンだったんですね。実は二人とも教会を辞めていたクリスチャンなので、どちらもさまよっていたんですが、不思議な方法で引き合わせていた。 そして妹は脳腫瘍、そしてその中で相手の方は実は私もクリスチャンですというふうに告白なさったんですね。そして2人は結婚と導かれました。まあ本当に不思議だなと、神様のなさることは不思議だなと思いました。そしてこの命の危険にさらされながらも妹たちはクリスチャンホームを築くことが与えられました。そうしまして、まあ、子供が与えられるのは無理でしょうと言われていましたけれども、その子供も与えられました。その女の子でした。そして本当に、この私たち神様の御言葉通りに祝福を受けている、祝福されているなと味わう日々を、まあ危機を通してですが味わいました。そしてその与えられた姪ですね、あの幼子2歳でしたけれども、実はその子が急性白血病になってしまったんですね。でその時にステージがかなり高い、もう治療をしても五分五分だと言われまして、非常に危険にさらされました。この子供が急性リンパ性白血病になった時、まだ3歳2歳の時でした。この可愛い盛りで、まあ、言葉もきちっと発せれませんね。二語文って言って、私は何するみたいな感じですか。ですから治療が非常に厳しいので、耐えうるかどうかというところも心配でした。再び私たち家族は苦悶するところとなりました。私たちは祝福されてたのではないのか、一体どういうことなのだ、この神様は一体どういうことなされる方なの、この神はどういう方なんだというのが、私自身のこの問いになったわけです。私たちは絶望の極みでした。その時責めるのは私たちに罪があるから、私たちの罪深さのゆえなのか、だからこんな幼子にというふうになってしまいますね。そして妹は自分が脳腫瘍だったからこういうことになったのかというふうに、まあ責めるわけです。とにかくこの病気の原因を知り、この病にですね、納得のいく回答を得たいというふうに、そのようなやり場のない思いで私たちは満ちていました。私たちは神に従ってきたではないか、精一杯教会にも仕えてきたつもりである、それなのにこの有様は一体なぜなのかと叫ぶしかありませんでした。クリスチャンの友人や知人でさえも、どうしてそんな病気になったの、身内にそのような人がいるのって聞くんですね。まあそれは別に悪意はないんですけれども、この私たちにその病気の因果を聞いてくる、聞いてこられる、まあ、そこにいささか失望と腹立たしさを感じえませんでした。まあ、精一杯慰めを、そして心を込めて慰めようとしてくださるクリスチャンの言葉にさえ私は苦しみました。主は与え、主は取られる、御心がどうのこうの、御手に委ねましょうなどと、教科書通りの答えは私も知っています。しかしわずか3歳になったばかりの子供の死さえも受け入れて委ねることなど、そんなことがどうして成し得るのだろうと、私の信じてきた神は一体どんな方なのか、御心とは何なのか、はっきりと知りたい、はっきり示していただきたいと私は強く思いました。神様に腹が立つ一方ですね、神の憐れみにすがるしかない、この相反する二つの思いで本当に心が満ちていました。私は納得できませんでした。いや、簡単に納得はしたくない、そのように思ったのです。そして私は自分の信仰を直視せざるを得ませんでした。それまでの神の前にある自分の姿、振り返ってみるならば、幾重にも、まあ、晴れ着を重ねて格好をつけた、まあ、虚飾な姿ですね、取り繕っている偽りの自分であったことに気づきました。この命のことでは私は全く着飾ることもできませんでした。いや、着るものももうないと、そのような感覚に感じていました。私は信仰という名を借りた成功主義者、成果主義者であった、そのことも認めざるを得ない方です。そしてすべては因果律という法則を物差しにしていた、まあ、その当人であったということも気づきました。 私が聞いた励ましにならない励ましの言葉こそ、私がこれまで他の人に発していた言葉であったということも思い知らされました。皮肉にも私の心に最も一番届いた言葉は、毎日駐車場でお会いする管理人のおかえり、今日もご苦労様という一言だったんです。祈ることさえできない絶望と混乱の中、そのような私たちに一体どうなったかと言いますと、この多くの祈りの手が上がりました。もうなすすべがないんです。もう手の尽くしようがない。命に関わることはどうにもできないんですね。そうするともう祈っていただくしかない。それが教会のこのしてくださった祈りの手が上がったことです。目は過酷なその治療に耐えました。守り支えられて、この2年後ですね、すべての治療プログラムを終えることができました。そしてなんとその治療中にですね、実にお腹にもう一人赤ちゃんが与えられていたんですけども、その子供も切迫流産でこの危険があったんですね。ですからあの妹はお腹の赤ちゃんと姪と一緒に無菌室で生活をしなきゃいけない状態だったんですね。無菌室っていうのはちょっとこう特別なお部屋で、菌をこう触れないようにこうガードされているお部屋なんですね。ですからこの誰もが入れない、限られた人しか入れないんですけれども、まあ、その妹を助けるために私がですね、昼間あの妹と交代して、妹もあの出てきて何かをする、雑用をするというふうに交代交代をして、妹はそのまあお腹に赤ちゃんがって、あのその切迫流産もありますから横たわっているという生活をしていました。でもその状態で、過ごしましたけれども、本当になんとかその祈りの手によってですね、生まれた赤ちゃんはですね、その病棟のこの、病棟にあるその産婦人科でですね、そこで産むことができてですね、その後どうやってその赤ちゃんを育てるかっていう問題がありましたけれども、なんとこの ICU、 あの赤ちゃんが入る ICU があるんですけども、そちらで1ヶ月間看護師さんが育ててくださったんで、預かってですね、看護婦さんが面倒を見てくださって、妹はまあ自分のこの姪の病棟からその赤ちゃんのいるところに行ったり来たりしながら、そしてあの母乳を与えるという、そういう生活をまあ許されたんですね。まあ、それらも全て病院のご配慮をいただいてですね、こうまあ1ヶ月間はということですね。その後は私が預かるということになっていたんですけれども、私たち家族が預かって育てるということにしました。まあ、ありとあらゆるですね、神様のこの配剤があって、本当にこうまあ見手が働いてですね、命が守られてきました。その名医はですね、今はその自分が入院していた病院で看護師をしています。ですから本当に、そして無事にその男の子もあのお腹の赤ちゃんも生まれてきまして、今は東京の方で、仕事をしています。非常に私の中のこの問いですね、この聖書の神は一体どういう神なのか、この問いは消えなかったんです。それでそれを知るためにはですね、もう神学校で聖書を教えてくれるところに行くしかないと思いまして、そして東京にある聖書宣教会というところで学びました。まあ、私は教会音楽もあの共に学べるというところでそちらに伺ったわけです。まあ、そのような私のこの折々のそうですね、神様からのいろんなこの引き戻しがあって、追われて、そして恵みが追ってくるというような経験をしてきたんですけれども、じゃあ神学校に行って何が分かったのかというとですね、一言で言うと、この神は生きておられるということが分かったんですね。皆さんはいかがでしょうか。この生きて働かれる神様という方は、いろいろな宗教がありますけれども、そう言える神っていうのはこの方しかないんですね。生きているんですよと、まあしばらく前にはイースターもお祝いしましたね。生ける神として今もご臨在、ここにご臨在される、そのような生きる神だ、生ける神であるという方です。このお方以外に救いはないということ、このお方にこそ力があるということ、御言葉にこそ力があるということを、私は神学校で確認する日々でした。 まあ、その後ですね、しばらくしたら、同盟福音の蟹教会と芥見教会という2つの教会で招かれまして、私はそちらで奉仕をしました。その後には笠松教会で奉仕をしまして、その後に今自由が丘というジェカの教会で今奉仕をしています。まあ、私も行き先わからないままですね、この神学校に入ってから不思議な導かれ方で今主のこのご栄光を、主のこの御言葉をお分かちする働きをさせていただいています。お祈りいたします。愛する神様、生ける神様、私たちは本当にお手上げな状態、いろいろなことにつまずき、また倒れる、そのような中にあっても、また私たちの隠れた罪をも神様はちゃんと示してくださり、正しい道へと導いてくださいますから、どうぞ安心してついていくことができますよ、ついていくことができるように、あなたへの本当に全幅の信頼を持って持ち続けてお従いできますように、お一人お一人を励ましてくださいますように。今日の詩編23編が私の賛美ですと告白できる生き方をどうぞ続けて歩ませてくださいますようにもお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉への応答として賛美を捧げましょう。新聖歌206番、飼い主我が主よを賛美しましょう。 それでは今朝の捧げ物をしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。意味のよくわからない方やご準備のない方はそのまま袋が回ってきても次の方へお回しくださって大丈夫です。献金のご奉仕は新さんお願いします。
お祈りいたします。天と神様、あなたの皆を賛美します。今日礼拝感謝します。神が共にいて守れて導いて感謝します。献金を捧げました。あなたの雇用のために用いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
差し支えのない方はご起立ください。新生歌62番天津三田見をも照英をもって照英とし、その後森岡先生から祝祷をしていただきます。
契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え御心を行わせてくださいますように。また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光がよよ限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。
アーメン。